こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組ではこのまま今の生活をずっと続けるのはちょっと違うかなと感じていらっしゃる方のために、かつて同じように思われたことがあって、そこから仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと自分らしさを発揮して活躍されている方をお招きしてキャリアインタビューをお届けしています。今日のゲストは前回に引き続きウード奏者の矢島ゆかりさんです。前回矢島さんはですね、最初の就職先として銀行を選ばれて、そこで、9年にわたって活躍されていたんですけども、だんだんとこう会社で優秀と言われるね、仕事をどんどんこなしていけるようになっていけばいくほど、人間としての自分の在り方に葛藤を抱えるようになられて、最終的には銀行退職するという選択をされたというところまで伺いました。そのゆかりさんがその後どんな、キャリアの変遷をたどっていかれたのか、今日もじっくり伺っていきたいと思います。では今日もこの曲でまずはエネルギーチャージしていきましょう。遠野桜子さんで Fly High。 はい、では今日も早速矢島ゆかりさんをお招きしたいと思います。ゆかりさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はですね、まあ新たに来られた上司のおかげでというか、はい、すんなりと、はい、ようやく退職できましたというところまで伺ったんですが、はい、退職した後はどうされたんですか？
退職しました後、そうは言っても私、銀行の仕事が嫌いではなかったので、うん、特に人と接する仕事は苦手じゃないんだなというのも思っていましたし、ちょうど退職して1年後ぐらいですね、その前の銀行の、グループ会社で、人事関係をやっている会社があるんですけども、そちらでちょっとパートとして働きませんかという声をかけていただいたので、また銀行に復帰するではないですけども、そういった形で。
辞めた当時はなんか不安とかなかったんですか？はい、この先どうしようみたいな。
とりあえず自由になれるわっていうのが一番だったので不安はなかったですけど、また来てくださいねっていうお話は辞めた当時からはあったので。
なるほど。
ちょっとお休みして、また復帰させてもらおうっていう、そういう気持ちではいたので、そんなに不安はなかったです。
まあやっぱりいる時にどれだけ信頼されてたかですよね。やっぱり仕事ができた人にはやっぱり声がかかるものなんですよね。まあじゃあ辞められた当時から来てくださいとは言われてて、まああとは自分のタイミングでみたいな感じだったんです
ね。そうですね。まあで大体1年後ぐらいにっていうお話もしていたので、ちょうどその頃またお話があったので、今度はそのどこかの支店に一箇所にとどまるのではなくて、ちょっと人手が欲しいところにこうヘルプで入る、そういうお仕事をちょっとつかせていただきました。
でも1年ぐらいだったらね、そんなにブランクもないですしね。
そうなんです、なのでよかったですね。そんなに手続きも変わらず、
はい、で行かれた先の人の反応というのはどんな感じだったんですか？
はなんかおかげさまで、よく知ってる人が来てよかったわっていう感じ
なんだ。
行
った先の方も知ってる感じだったんですか？
知らないんですけど、
どうのことを知ってる。
そうですね。なので、どこの視点もすごく温かく迎えていただいて、
助っ人が来た、強力なみたいな。いや嬉しいですよね。忙しい時に助かりました、ありがとうございましたって言われる、いい仕事ですね。なんか視点にいる時よりも、
そうなんです。同じ仕事しててもなんか、ね、こんなに感謝されていいのかなと思ってしましたけれども、なんで早くこっち来なかったんだろうと思ってしましたけど、でも全てタイミングなんで、それを4ヶ月ほどやっていて、で今いくつかの支店を回っていて、で今度その何でしょうね、業務を教えるインストラクターをちょっと欲しいので、そっちに来てもらえませんかっていうのがちょうど4ヶ月終わったところでお話があったので、そちらに移動することになりました。
そのインストラクターの仕事は、初めて、でも教えてましたよね、銀行でも。
でもそれはね、後輩を教えるぐらいのことなので、そんなきちんと教えたことはないですけども、人前でそういうのは初めてでしたので、いや、大丈夫なのかなと思いましたけれども、でも、とても興味のある分野でありましたので、じゃあちょっとやらせていただこうかなと思って、はい。
ゆかりさん、学生時代もね、合唱部で教育担当だったという話も前に聞いたことがあるので、教育、人を育てるとかは結構馴染みがあったんですかね。
そうですね。教員に なろうかなって一時思ったこともあったので、そうですね。なので、人前に立つのはそんなに違和感はなかったですね。
じゃあお仕事は楽しく、なんか大変だったこととかってあるんですか？そういうふうになってから、
あ、それはねほとんどないですね。でまたいい方々に恵まれて、まあ、私基本的にどこの職場に行ってもそんなに嫌な人に会わずに、うん、住んでいるんですけど、本当にいい方ばかり でそこでも本当にもうよく教えていただいたし、素晴らしい環境でやらせていただいて、で、まあ、今もずっとそこにいますね。
はい、あ、それはね、ゆかりさんが、の人柄のおかげだと思うんですけど。で、まあ、その、まあ、
はい。
どうぞどうぞ、はい。困った時。
困ったことといえば、やっぱり、まあ、そうは言っても、一応、なんでしょうね、フルタイムで働いているわけではないので、こういうのをちょっとやりたいなと思っても、なかなかちょっとそれが、言える権限がないというかなかったり、最初の方が、そういう部分でやりづらいところは、まあ、時々はありました。
なんか、もう数年前ですけど、一時、やっぱ正社員にね、まあ、ゆかりさんのことだから正社員には何度も誘われたと思うんですけど、それで悩んでたらしたような記憶がある、
ね、そうです、あかりさんにもお話を聞いていただいたような気がしますけどもなんかその時のアドバイス通りになんか結構今なってる感じがします。あかりさんのおかげです。
でもなんかそのお仕事はお仕事でそう充実している中で、はい、今のウード奏者につながっていくっていうのはないか、
はい、
どんなところから
そうですね、
できたんですか、ね、
やっぱりその、はい、毎日やっぱり仕事をして、まあ、その正社員の道を行くと結局自分がこれやりたいなっていう部分を削らないといけないですよね、時間的な部分。できればなんかその自分の人生を豊かにする部分もやっぱりなんか時間を確保しないと、なんか多分私はダメな人間になるだろうとちょっと思ったので、それでそんなわけで、まあ正社員にはならずちょっとパートのような形で、でまあダンスのレッスンに行ったりとかで、いう時間を作るようにはしてたんですね。まあ、もちろんそれは収入にはなりませんけれども、やっぱ自分の人生でやっぱりやりたいことを、選択しないってどうなんだろうと思っていたので、
はい、私がゆかりさんと会ったのはエジプト美容でしたけども、
はい、
もっと前からダンスもされてたんですよね。
そうですね、フラメンコをちょっとね、やってましたね。
それはどういうきっかけで始められたんですか？
はい、フラメンコは映画を見て、アントニオ・ガデスという素晴らしいフラメンコダンサーが、はい、出ていた、映画を見て、あ、これやりたいと、それで始めましたね。
それはいつ頃のことですか？
これはね、映画を見たのはもう学生の頃なんです。だからもうすごく前なんですけど、当時はそのフラメンコを習えるなんてどう習えない、日本では習えないんじゃないのなんて思っていたんですが、だんだんこうカルチャースクールみたいなものが増えていって、で、近くのカルチャースクールにあるっていうのを見つけて、で、就職をしてお金をもらえるようになってから、まあ、習いに通い出した。そんな感じです、ね。それまでずっと夢に見ていたわけなんですけど、お金を貯めて。
じゃあ、まあフラメンコはもう20代の若い頃から始めて、
はい、そうですね、
とされていて、
はい、
でそこからエジプト舞踊を持ってなったと、はい、いうことです。まあ、それも面白そうだからやってみようって感じだったんですか？
そう、一度ねフラメンコをやめたんですね。
ああ、
で、
飽きちゃったんですか？
それはですね、ちょっと先生が、ちょっと、なんでしょう、難しい、気難しい先生で、
はい、
ちょっとせ、先生、ちょっと大変、この先生ちょっと大変だよなって思って、完璧に嫌いになる前に、フラメンコを嫌いになる前に、一旦ちょっと離れようと思って、やめたんですね。
なるほど。
で、まあ、そこでエジプト舞踊がキュッと入ってきた。
キュッと入ってきた。そこで出会えたっていうご縁なわけですけど、まだまだちょっとウードには近づかない感じなので、
そうなんです、
また2曲目を伺って、はい、続きを聞いていきたいと思います。はい、帯吉義行さんで、愛と勇気と魔法石。
今手にしてるよ、僕の 波の粒黄金色光るすすき変わらない浜辺が全ての始まりだった。君は空に帰って宝物残したたくさんの思い出ありがとう。やりたいことからやれることに変わっていた。動けない同じ場所ぐるぐると回って海へ返すアメジストさよなら。
ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それではですね、ようやく私たちが出会ったところまで行ったんですけど、
はい、
そこから、私が知る限りまたその後フラメンコも始めたりとか、まあ、楽器も始めたりとか、
そうですね、
歌も確かやってたこと思うんですけど、
はい、
そのパフォーマーとしての活動っていうのがすごく比重が増えてたような気がするんだけど、
はいはい、
なんかそのあたりはどんな風に考えてそこやってたんですか？
なんかもうどれも自分が好きだからとしか言えないんですけどね。だから、まあ、歌というのは合唱、学生時代からやっていたので、まあ、卒業してからもそういう機会があり、まあ、そこで学べることがあるから行きたいと思ったし、フラメンコに戻ったのも、フラメンコでないと表現できないものがあるから、また戻りたいと思ったし、で、ウードを始めたのも、あ、この楽器で表現できることがあるなと思って始めたので、きっと何か表現したい。っていう
のがある
なんかあったんだと思いますね。
当時、エジプト舞踊だけでも週に2回、
2回ぐらいありました。
あったと思うんですよ、で他のことを追加していくと、どんどんどんどん増えていくわけですよね、その辺はどんな風にマネージされてるんですか？
まあ、ダンスのレッスンね、こう週何回って決まってるので、まあ、それで確保されますけど、まあ、特に楽器の練習とかは自分で気をつけないと時間は確保できないので、とにかく当時やってたのは朝30分やる、仕事に行く前に朝練をする、それから帰ってきて1時間は練習するっていうのをもうノルマにしてやってましたね。
それ、まあ、決める人は多いと思うんですけど、続かない人も多いと思うんですけど、そこが続いた一番の理由って何ですか？
そう、私もそれなんで続くんだろうって、なんで続けられるのってことも聞かれるんですけど、もう好きだからしか理由が見つかんないんですよね。でももっともっといい音を出したいと思うし、もっとこれで伝えられる音にしたいと思うし、なんかそっちですかね。でもっともっともっとと思うと時間が経っちゃう。
それはダンスとか合唱でも思うんですか？
それはね、 あのケースバイケースの感じですね、
うん、
で
特にウードについてはウードについてはなんか、うん、じゃあそのウードに出会ったのってのは何がきっかけで出会ったんですか、
はいはい、これはやっぱりそのエジプト舞踊ですよね。あのあかりさんと一緒に行っていた、で使われている音楽は中東の音楽 で、その中で、まあ、やはりとても大きい役割をしていたのがウードとで、見た目がとても綺麗なんですね。で、私は一目惚れをしてその姿に、家にインテリアとしてあったらいいなぐらいで最初は手に入れました。
うん、そこでちょっと今驚いたんですけど、はい、私も同じ曲を多分聴いてたはずです
けど、そうですよね、そうですね、
全く、はい、どんな楽器で演奏してるんだろうとか思わなかったな、うん、私と。同じ曲聴きながら、じゃあゆかりさんはこれどんな楽器が演奏してるんだろうって思って調べたってことですか、うんうん、
そう、多分先生が、私たちが習っていた先生が、うん、こうスライドかなんかで見せてくださった時間があったんですね、
うんうん、
でそこで、あ、これ綺麗、この楽器綺麗って思った、
思ったんですね。多分私同じものを見てスルーしてたんですね、きっとね。後になんかこれだよウードって見せていただいたんですけど、初めて見る楽器って思いましたもん。まあ、これね、ラジオ聞いてる方のためにちょっと説明すると、
う
ん、形は琵琶みたいな感じ で、
はい、
印象としてはですね、
うん、
正倉院の宝物として飾られていた琵琶って、
はい、
ご覧になった方はすごく華やかな装飾がされていたのを覚えてると思うんですけど、ちょっと装飾の感じは違うけれども、
うん、
なんか装飾されてるという意味ではそんな感じなんですよね。日本の琵琶地味な感じだけども、
うんうんうん、
かウードって白かったりとか、なんかお顔みたいですよね。
そう、人の顔、おじさんみたいな顔してますね、
うんうん、それを見て一目惚れしてしまう、はい、
そうですね、これをなんか私この楽器を持ったら素敵なんじゃないってこ うのぼれた考えを持ちましたね。
ビジュアルから入ったんですね、音じゃなくて。
そうそう、ビジュアル、もう完璧ビジュアルからです。
なるほど、
うん、うん、音がこんなちょっと聞いたことない方はちょっとご想像難しいかもしれませんけど、割と渋い音をするんですね。
渋いですね、
渋いです、渋いです、うん、はい、綺麗な
レアみたいな感じですか、ね、
うん、そうそうそうですね、うん、だから綺麗、見た目綺麗なのにこんな渋い声ってちょっとびっくりしたぐらい、うん、ビジュアルから入りました。
なんか最初ちょっと音にびっくりというか、がっかりしたっていうのも聞いたんだけど、
そうそう、本当です、そうそう、その通りです。あれ、もっと綺麗なキラキラっとした音が出ると思っていたんですね。 それぐらい無知で、それぐらい知らなくて楽器を、う
ん、本当に一目惚れだったんですね。
そうそうそうですね、はい、
でやっぱりじゃあビジュアルが勝ったってことですかね。
そうですね、
音にはあれって思ったけど、
うんうん、まあ、じゃあちょっと半分以上がっかりしつつ、
うん、
まあでも、まあ、まあこれもいっかと思って、でも全然最初、うん、私ギターはやったことないので全然できないですし、
うん、
まずちょっとでもドレミファソができるようになろうっていう、
うん、
なんかそこを目標でまず始めました。
もう始めてどれぐらいになりますか。
私ちょうど10年です。11年目に入りました。はい、
でも朝練と夜練はずっと欠かさずですか、
うん、欠かさず、そうですね、さすがにちょっと朝練は最近はやめましたけど、うん、絶対に毎日仕事がある日でも1時間は絶対練習します。で仕事がない日は多分 3,4 時間くらい平気でやってます。
本当にだから、うん、まあプロの奏者とかの人ももちろん毎日練習すると思いますけど、
ね、そうそうそうですよね、
まあ、そういうレベルに近く練習をされて、うん、なんか私が記憶してるのはまず最近でこそウード奏者としての活躍の場がすごく広がってますけど、最初の頃ってダンスのパフォーマンスとかも結構されてたし、はい、なんかそういう、じゃあやりたいっていうことで習い事とかとしてされ始められたと思うんですけど、
はい、
それじゃあそれは舞台でパフォーマンスするようにしたいっていうような思いが最初からあったんです。
そうですね、なんでしょうね、どなたかに聞いていただきたいっていうのはだんだん思うようになりました。とてもやっぱりいい音色だと思うし、人の心にすごく近い音色だなと思ったので、多分 誰か一人でもその気持ちにこう寄り添うような音が出せたらいいなっていうのはずっと思ってます。うん、それで練習続けてきた感じでしょう。
まあ、でも練習してるだけだとね、全然その、
そう、そうですね。
まっすぐにいかないと思うんですけど、どんな風にそこに向かっていったんですか？
そうですね。で、当時私ダンスの、まあ、同好会みたいな友人たちと時々福祉施設で、ボランティアの演奏とかダンスとか披露させていただいていたので、そこでちょっとまずデビュー戦というか聞いていただく機会をちょっとずつちょっとずつ重ねていきました。いきなりライブとかももちろんできないですし、そんな実力もないので、皆さんが知ってる日本の歌とかそういったもの簡単な曲を聴かせていただくっていうところで、現場というのとかね、人前で弾くことに慣れていくっていうのを割と数こなしていくようにしました。
それ毎月1回とか？
そうですね、結構頻繁にやってましたね。
それ何年ぐらいやったんですか？
それを多分2年ぐらいやったと思いますけど、私人前でちゃんとした演奏会で弾いたのが、丸4年終わったところでそういう機会をいただいて、でそこからちょっとライブとかやらせていただくようになったので、
はい、なるほど。じゃあそのいつかはそういうライブとかをしたいと思いながら、
まあできたらいいなと思いつつ、そうですね、
なんか近づいていくためのなんか、なんですかね、働きかけみたいなのもされたんですか？
いや、それ全く私そういう方々とのつながりがなかったの で、私の行ってる教室は生徒が私しかいなかったので、当時、全くコネクションがなく、ただそのデビュー戦で見てくださった方が、あ、一緒にやろうよって声をかけてくださった方が何人かいらして、でそこからご縁が広がっていったっていう感じですね。
なんかそうですね、動くことでチャンスをつかんだっていう感じですけども、はい、
そうですね、
そうですね、はい、じゃあその辺のところも含めてもっと詳しくですね、はい、聞いていきたいところなんですが、今日はここまでということで、
はい、
ゆかりさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、矢島ゆかりさんの第2回目のキャリアインタビューいかがでしたでしょうか？まあ、銀行での仕事は嫌いではなかったっていうことだったんですが、それでも、まあ、パートの仕事、パートという形を選んだ理由の一つとして、まあ、毎日正社員の道を続けていくと自分がしたいことにかける時間を削らなきゃいけない、で自分がしたいことをしないと自分はダメになるって感じてたからっておっしゃってましたよね。自分のことをよく知っていたっていうふうに感じましたね。で自分がどういう状態だったら自分を幸せにできるかっていうのを、まあ、分かっていたからこそ、まあ、自分が幸せを感じる人生を築いていけるんだなというのを改めて、まあ、ゆかりさんの話を聞きながら、まあ、感じていました。皆さんはどんな風に感じられたでしょうか？でね、どれもやってることは自分が好きだからやってるんですっていうことをおっしゃってましたよね。でまあ、毎朝ね、仕事があっても朝も30分で夜も1時間以上は必ず練習するっていうことをもう続けたっていうことでしたが、それも好きだったから続けられたっておっしゃってましたので、まあ、自分の気持ちに素直に好きなものを選んでいくっていうのがきっと大切なことなんでしょうね。でもう一つ、人に聞いてほしいって思ったっていう、そういう願望もお持ちだったということなんですが、それについても着実に最初は福祉施設でもともとダンスを披露しているので、そこでちょっと演奏してみようかなっていうことで演奏を始められて、まあ、それを丸2年ぐらいやった後にいよいよライブでデビューされたということをおっしゃってましたので、本当に自分がこうしたいって思うことに関して着実に そこに向かって歩を進めてるっていうのがすごく印象に残りました。そんな矢島ゆかりさん、いよいよウード奏者としての、スタートラインに立ったところまでお話を伺ったんですが、この後どんな風に展開していくのか、次回またじっくりお話を伺っていきますので、楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。